こんにちは、木津剛です。
大阪文也です。
生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、ということでこれが、5月25日に上がっている、注目公開作です。この前に、レギュラーの、ソロ回と言いつつ大阪君に聞いてもらうマテリアリスト回は上がっていると思います。
はい、
はい、ということなんですけれども、こちら注目公開作で6月なんでもう上半期最後ということで本当にこれ月一やってたらパンパン進んでいくね、
うん、いやなんか、あ、そう、俺何見たっけってなってきたわ今
でさ、これのためにもう映画見まくってるんやけどさ、うん、俺あの試写のやつをね、うん、もうそれを見ているうちに、それに追われているうちに日々が過ぎていくって感じ。
大丈夫？
いや、わからない。
傷の日々大丈夫？
大丈夫かなっていう感じですけど、1日2、3本とか見てますからね。
あら
はい。っていう感じなんですけど。
それ大変やな。傷さすがにさ、やっぱ1日3本とか俺でもきついわみたいなこと言ってたけど、うん、それが今ちょっと定常化していると。
日によってはね。
あ、なるほど。
からちょっと、
はい。大変ですね、
ちょっと。っていう感じなんですけど。
うん、気をつけてください。
はい。って感じなんです。ここからだ。はい。感じなんですけど、6月もちょっと作品が少々多めになっているので、はい、パンパン行きたいと思います。
はい、
はい、ということでまずはムービーズオブザマンス、特に注目してほしい2作から、紹介したいと思うんですけども、今月やばいですね。
うん、
はい、
ね、
6月5日金曜日から、シラとオリベル・ラシェ監督作、うん、そして6月19日金曜日から、急に具合が悪くなる濱口竜介監督作、まずこの2本なんですけど、
はい、
この2本とも結構ハイライトです、2026年の、うん、はい、なんですけれども、まず5日からの白鳥について紹介しようかなと思うんですけど、これカンヌで去年非常に話題になった、作品で、まあ、スペインを、ベースに活動しているオリベル・ラシェ、この人オリバー・ラクセっていう表記が多かったんやけど、シラートを機にオリベル・ラシェっていう表記になってるのはそちらに合わせて言いますね、
うんうん、
でこれが長編4作目なんですが、これまで東京国際映画祭とかでは公開されてたみたいやねんけど、俺はこれで初めて見ました。で、まあ、やばいやばいっていう話を結構聞いてたんですよ。
あ、
この映画が。
うんうん
うん、で、まあ、やばいらしいなというところで見たんですけど、やばいです。で、何でもかんでもやばいっていうのは本当良くないんですけど、そういう感じになってしまう映画なんですよね。うんうん、で、これね、まあ、あんまり、まあ、配給さんもあんまり情報を出さずに見、あの、入れずに見てほしいっていうふうに言ってるんやけれども、僕もそう思いますね、
うんうん
うん、で今予告編見てもこれどういう映画っていうのはあんま分からへんと思うんやけど、うん、もうそれでいいです、
うんうん
うん、もうでとにかく音のいい映画館で見てほしい。
なるほど。
東京ではドルビーアトモスの試写をやってて、うん、それいいなと思ってたんですけど、あのそれを見た人は本当にすごかったって言っているし、でドルビーアトモスの上映もあります、
うんうん、
ので僕はちょっとその時たまたま東京にいる予定なので、それで見ようかなと思ってますね、
うん
うん、でまああのある程度知ってていいところで言うと、まあレイブっていうのがすごく重要な要素に入ってくる映画なんですよ。
まあ予告編でもちょっとそこは感じる、ね、
うん、そこは別に知ってても大丈夫、うんうんうん、で音楽がカンディング・レイっていう、まあ、エレクトロニックミュージックの人 で、
うん、
で音楽も結構ハードミニマルみたいな感じをやってて、でレイブがモチーフになってて、監督のオリベル・ラシェもその結構、ハードなレイバーやって、
うんうん、
で今回出演している人もそのレイブに実際いてる人たちから集めてきたっていうところがかなりポイントに。
おお、へえ、なるほどね。
うん。っていうところで、だから本当にレイブに、あの、のめり込んだ人が、レイブ感が、もう本当にやばいところまで行ってしまうっていう映画なんですよね。
わからない
これ、ね、本当にレイ、だからまあレイブっていうものに対してね、なんかフェスで、なんか朝まで踊る、野外とかで踊ることやろみたいな感じの、
うん、
イメージを持っている人は結構ビビると思う。
なるほど。
もうそうじゃなくて、もう本当に、まあ、だからシラートっていうのが、もう本当に、この世とあの世の狭間みたいな言葉やねんけど、
うん
うん、そこを例文として捉えたっていう映画なので、どういうこと
って思う
んか。でも見たらそういう映画なんですよ。
うん、なるほどね、
うん。これでもちょっと喋りすぎかもしれないんで、うん、もうこれ以上は言わないんで、ちょっと映画っていうものが、やっぱり、未だに驚異的な体験であるっていうことで言うと、これは本当にすごい映画です。
うん
うんうん、っていうぐらいで、うん、本当に、まあ、興味ある方は、うん、映画館に行ってほしいなと思いますね、これは。これは本当に家じゃなくて映画館じゃないと進化がわからない、うん、ものではある、絶対。
なるほどね。うん、なんか、あの、 全然多分違うんやと思うけど、なんかあの、傷が EO の話を俺が見る前にしてたことをちょっと思い出した。
うん、でもまあ違うね。
そういうのでもない。
まあでも映画っていうもののプリミティブな体験っていうものにはではある、やっぱりすごく。でもやっぱり、まあ、シラートの方がやっぱり新しいって感覚はある。やっぱり。
ああ、なるほどね。
スコリモフスキーはやっぱりもう少し、あの昔、その20世紀の映画史みたいなものとの接続を感じるんだけど、
もっと新しいって感じない。
あ、なんかやっぱ見たことない映画を見たなっていう感じはある。ので、あともう一つ知っててもいいのは、あの僕の好きなセルジ・ロペスが主演だったりするので、
なるほどね。
セルジ・ロペスにも結構びっくりしますね、これ。はい。なので、もう本当にそれぐらいでいいです。結構これはね、一つの体験として味わってほしいなという作品です。
はい。
はい。そしてもう一本、急に具合が悪くなる、濱口竜介監督作で、これね、撮ってるの今5月20日なんですよ。で、これ25日に上がっているので、カンヌの、結果が出ているはずです。
あ、はいはい。
ちょっとどうなってるかわからないんですけど、20日の傷、時点の傷としては、賞取ってると思いますね。
あ、パルモってこと？
いや、パルムっていうか、いや、まあ、でかい賞を取ってると思う。何
ああ、
か。
なるほどね。
何かは取ってると思う。未来からちょっとどうなってるかわからないんですけれども。っていう感じなんですけど、まあ、で、カンヌの評判もすごくいいです。やねんけど、まあ、そんなことよりもですね、僕これ見たんですよ。やっぱね、これね、すごく、ちょっと批評っていうことを一旦脇に置いてて、すごく感動しました。感動したっていうか、心が揺さぶられる映画でした、本当に。で、3時間16分あることが話題になってるんやけど、全然その長さ僕は感じなかったし、僕は結構なんならもっと見ていたいっていう感覚がある映画でした
おお、それは
ね。
いい話や
な。で、これね、まあ、そのトイレ問題を別とする って感じではあるんですけど、まあでも我慢してでも見たいなっていう感覚を味わわせてもらえる映画で、これまあ、枠のところを言うと、原作が、同名の急に具合が悪くなるっていう往復書簡ですね。哲学者の宮野真紀子さんと、人類学者の磯野真帆さんの往復書簡を映画化したっていうもので、最初ニュース出た時、これ往復書簡を映画化するってどういうことやろうっていう。
なるね。
で、その哲学者の宮野さんの方が、まあ、かなり進行したがんにかかっていて、で、その中で往復書簡を進める中で、本当に急に具合が悪くなった時に、二人の、まあ、関係であるとか、そのやりとりっていうのが変容していくっていうことが描かれた話っていうことは話っていうか、まあ、本っていうことは知っていて、で、俺でも読んでなかったんですよ、その時点で。
見た
話題に、
ときに。
そう、話題になってたから気になってたんやけど、で、どうしようと思って、とりあえずいいやと思って、映画先に見て、で、今本読んでるとこなんですけど、なるほどっていう感じではあるんやけど、映画にしてかなり飛躍はあります、やっぱり。で、今回はフランスから話が、来ていて、浜口さんのところに。で、フランス映画として撮ってるみたいなところもあるので、
ああ、なるほど
日仏合作っていうか、主人公がビルジニー・エフィラ演じる女性やねんけれども、まあ、彼女が、介護施設、高齢者介護施設のディレクターをやってて、そこでユマニテュードっていう、介護をされる人たちに、すごく人間的なやり取りをしましょうっていうのを実践しようとしているディレクターやねんけど、なかなか現実的にうまくいかないっていうところで葛藤している人なのか。で、彼女がそこで、岡本太郎を演じる、大学の時に哲学をやっていて、で、院まで行ってんのかな。で、今は舞台演出家の女性と出会って、二人で、まあ、その会話を、していく中で、まあ、友情を育んでいくみたいな話なんですけど、まあ、そこの中でさ、やっぱりその濱口監督らしい会話劇になっていくんですよ。で、まあ、ある一晩、まあ、これぐらいまでは言っていいと思うけど、一晩の会話を本当に人生を変えるっていう映画なんですよね。
なるほど。
で、やっぱりそれは原作の中でも、このお二人のその往復書簡の中で、やっぱ彼女たちの人生をかけて書かれたみたいなところがすごくあるので、そのエッセンスを抜き出して、でも設定としてはすごく飛躍させたみたいな映画なのか。なので、やっぱ原作にすごく丁寧にアプローチした結果、こういうものが生まれたんやなっていうのがすごく、
なるほど。
ありますね。で、本当にだから人生が変わる瞬間を映画がどういうふうに捉えられるかみたいな作品なんですよ。っていう。
なるほどね。
まあ、これ以上はそんなに言わなくていいかな。とにかく見てほしい
わかり
で
まし
すね。
た。
で、まあ、長塚京三とかもね、あと黒崎光大も出ていて、うん、まあ、あの、そういう、まあ、アンサンブルの映画にもなってるんやけれども、うんうん、で、やっぱりその、まあ、あと一個だけ言うと、やっぱ浜口作品って不穏さみたいなものとかって、やっぱりその会話の中で結構あったんやけど、うんうん、それよりはもうちょっと開かれた明るさみたいなものが感じられる作品かな。
なるほどね、
うん。で、やっぱり近いものとしては偶然と想像の3話目やったりはしますね。あの、女性同士の、うん、っていう会話っていうのがあるんやけれども、うんうん、それとか結構好きな人多いんやけど、その感じ、
ね、
うん、その感じが、あの、良かったっていう人とかは見てほしいなと思う、うんうんうん、かな。で、まあ、フランス映画みたいなところはかなり今回寄っているので、フランス映画的なところはあるんやけど、でも俺は結構やっぱりその中でも新しい映画を作ろうとしている気概もすごく感じました。うんうんうんうん、やっぱりね、不思議なタッチの映画でもあるんやんか。うん、だからまあ、うん、浜口さんはまあ、今まあ世界的な監督になってるけれども、うん、その中でもまあ、後に代表作として残る、特に残る作品になるんじゃないかなって感じはすごくしました。うん。ので、一つのキャリアハイみたいな感じはあるんじゃないかなと、うんうんうん、思いました。という、
楽しみです。
作品やねんけど、うん、まあ本当に俺は結構自分が、本当個人の、あの、鑑賞者として打たれた部分もすごくある。
うん。うん、なかなかそういう言い方することないから。
え、そう？
うんうん。
そうかな。
うん。いや、あの、あえてそういう言い方をするっていうの、うん、ないから、おおと思ってるけど。
うん。うん、まあさ、まあ、っていうのはやっぱり浜口竜介の映画って割とそうさ、あの、観客も結構批評家にしてしまうみたいなところもあるやん、割と。
あー、話したくなる？
うん、とか、まあ分析したくなったりとか、
ね、うん、
それはそれですごくいいことやと思うんやけども、うんうん、そこもあるんやけど、今回の映画もあるんやけど、でも俺は結構エモーショナルに結構グッときたところもあるんですよね、
うん、なんかストレートに受けた感情っていうのを今のところ大事にしたいと思ってしまう映画ってことね、
うん、俺はそうかね、うんうん、で今まあ本読んでるっていうところもあるから、うんうんうん、結構それはなんかまあ、うん、自分の問題意識みたいな今かか持ってる問題意識みたいなものと響くところもあったので個人的に、うんうんうんうん、結構個人的に、うん、共鳴するような感覚を受けた映画ではあるかな、うんうんうん、それで言う、
なるほど、うん、なるほど、
はい、っていう感じで、まあ僕が言うまでもなくみんな楽しみにして
る
作品かと思う、
まあ
そうので、まあ、3時間16分、時間を見つけるのがなかなか大変やと思うけど、まあ、これもやっぱり映画館で体験してほしいなと思いますね。その、
はい、
まあ、時間っていうものにまつわる芸術なので、映画っていうのが、うんうん、それをやっぱり、まあ、浜口さんは、まあ、作品重ねるごとにやってるなっていう感じでもあるしね。うん。あの、作家性もやっぱ感じられる作品にはなってます。うんうん、はい、っていう感じです。
はい。
はい。じゃあ、ここから、10本紹介していこうかなと思います。
はい。
はい。まず作品から言っていきますけれども、6月5日から、アンリー、始まりの物語、モナ・ファスト・ボールド監督作。はい。同日5日から、アダムの現在、ローラ・ワンデル監督作。はい。そしてもう1本5日から、ザ・モーメント、エイダン・ザメリ監督作。はい。そして次の週行きまして、12日金曜日から、マイケル・アントワン・フークア監督作。はい。こちらも12日から、ダイ・マイ・ラブ、リン・ラムジー監督作。はい。で、こちらも12日から、ジェニー・ペンはご機嫌斜め、ジェームズ・アッシュクロフト監督作。はい。そしてもう一本12日から、メモリーズ、坂西ミーク監督作。はい。そして次の週、19日に行きまして、国老城、黒沢清監督作。はい。で、同日19日から、アイ・ワズ・ア・ストレンジャー、ブラント・アンダーセン監督作。はい。そしてその次の週行きまして、26日からロングウォーク、フランシス・ローレンス監督作。はい。まずはこちらを紹介していこうかなと思います。うんうん、はい、はい。まず5日からアンリー始まりの物語、モナ・ファスト・ボールド監督作ですね。
うん、
モナ・ファスト・ボールドは、ワールド・トゥ・カムっていうレズビアン映画があって、そこですごく話題になったんですけれども、うん、夫がブラディ・コーベットです。
そういうことなんやね。
で、二人で映画を作っていて、うん、で、今回もアンリーにも、ブラディ・コーベットが、脚本で入ってます。
うん
うん、で、まあ二人で作ってるって感じですね。なんですけど、これね、かなりぶっ飛んだ映画なんですよ。
うん、
これは結構ビビりました、僕。で、アマンダ・セーフライドが主演で、うん、18世紀にあったシェーカー教っていう、まあ、 当時の宗教、うん、まあ今から今の感覚で見れたらちょっとカルト的なところを感じるような宗教やねんけども、うん、体を震えさせたりとか、歌ったり踊ったりとかするっていうことを教義、競技的にはね、ものすごくね、禁欲主義で、セックスしてはならないとか、
うんうんうん、
っていうところが、まあ、重要になってくるんやけど、それを作った、女性、アンリーっていう人の一代記なんですよ、
うん。
で、それのミュージカルでやってます、
うん。
で、それを音楽をやってるのがダニエル・ブルンバーグ、うんうん、ブルタリストをやってるものでね。これめちゃめちゃぶっ飛んだ映画で、
うん、
本当に、その、まあ、アマンダ・セイフライドを演じるアンリーが、もう神の声を聞くわけですよ、
うん、
でこれを絶対にもう世界に広めなければならないっていう様子を、
うん、
でそして、まあ、イギリスやねんけど、もともとイギリスからアメリカに渡っていくっていう、うん、そしてものすごく過酷な目に遭う、
うん、
いながらそれでも教義を伝えなければならないっていう人の話なんですよ、
うん、
つまりこれね、まあ、ジーザスクライストスーパースターみたいな、
ああ、なるほどね。
やねんけど、タッチは全然違うから。
あ、その、ミュージカルっていう、あれも。
ミュージカルっていうところ。で、それで言うと、ちょっと、テーマ的には、ブルタリストと被るところがすごくあります。
ああ、なるほど。
うん。まあ、すごく多層的な映画にもなってるっていうのもあるんやけれども、やっぱりその、何かを、自分の信じてるものを達成するために、まあ、海を渡って、どうしていくかっていう人の話ですね。その時に、まあ、いろんなものが折り重なっていくっていうもので、うん、その、ある種の壮絶さを描くっていう。すっごい壮絶なんですよ。
いやもう予告編見てるだけで壮絶やもんね、
うん、でもミュージカルとしての視覚的なスペクタクルもすごくあって、
うんうん、
それもこんな変なミュージカル見たことないっていう感じはすごくあります、うんうん、だからまああえて言うならだからブルータリストミーツジーザスクライストスーパースターみたいな感じっていうかアマンダセフライドが出てるから、うん、あのミーツレビミゼラブルみたいな言い方をする人もいてるけれども、
なるほど、う
ん、
なるほど、
俺はねなんかジーザスクライスト、まあ、だから宗教ミュージカルなんですよ、うん、だからまあそのある種のその啓示を受けた人の、うん、過酷な一代記っていうものをミュージカルとしてある種華やかに見せる、
うんうん
うん、やねんけど、これはもっと壮絶っていう感じもあるんやけど、まあだから宗教がモチーフになってるからこそ何かしらの荘厳さみたいなものっていうのも感じられるような映画にもなっています。う
ん、なるほど、
うん。っていう感じで、で俺これさなんか今のアメリカの福音主義みたいなものとつながってるんかなと思ってちょっと調べてたんやけど、そういうわけではないみたいですね。
うん。
うん。でもある種のその宗教的熱狂みたいなものをミュージカルとしてどう捉えるかっていうところはちょっと入ってるかもしれないですね。
うん、なんで今そんな映画をっていう
感じ、うん、そうね、うん、まあだから聖歌教っていうのがすごく面白いものであるっていうのはいろいろ言われてたんやって昔からね、うんうんうん、でもまあそれはやっぱり女性の教祖みたいなところは結構やっぱり今語るものとしては面白いと思ったんじゃないかな、うんうん、
なるほど、
うん、っていうところはあって、これは かなり異色の映画なんですけど、うんうん、結構僕は面白かったですね、はい、っていう感じでした。はい。そして次、アダムの現在、ローラ・ワンデル監督作で、ローラ・ワンデル監督はベルギーの方ですけれども、この人プレイグラウンドっていう、子供のいじめの問題を非常にまあ、子供の目線から描いた、これも結構ハードな映画やったんやけども、で話題になった人の2作目ですね、今回。で、今回、ダルデンヌ兄弟のプロデュースが入っていて、看護師の、ベテランの看護師が主人公やねんけれども、そこに、発達の遅れがある4歳の男の子が来て、で、そのシングルマザーがいてるんやけど、そのシングルマザーが原因じゃないかっていうことで、病院は、まあ、いろいろ調査しようとするんやけど、うん、主人公の女性が自分自身もシングルマザーであったこともあって、ある種ちょっと同情してしまうというか、うん、まあ、肩入れしてしまう。で、何かしてあげたいと思うんやけど、そこと制度がうまく噛み合わないっていうのを、うん、ものすごくリアルタイム感で見せていくっていう作品で、うんうん、まあ、めちゃめちゃ辛いんですよ。だからまあ、ベルギーのその社会制度からこぼれ、福祉制度からこぼれ落ちていく人の話を、まあ、ある種偽りなく描いているというか、その母親、この母親にもかなり、まあ、至らぬ手もあるというか、まあ、そうじゃん、それをやってしまうとっていうところも結構、正直に描くので、こう見ている側としてはやっぱハラハラするんやけれども、その中でどういうふうに、だから社会福祉っていうもの、あるいは病院の現場っていうものが関われるかみたいなことを、まあ、すごく辛抱強く、リアルタイム感で見つめている映画で、まあ、ダルデンヌ兄弟がプロデュースに入るのはめちゃめちゃわかるなっていうか。
なるほど、なるほど。うん、
で、まあ、ベルギーって、まあ、それこそな移民問題とかも結構大きかったりするので、まあ、そういう社会的なテーマっていうのが、こういう映画に出てくる土壌っていうのは結構あるなっていうのは、うんうん、この映画はすごく、うん、強いところでしたね。うん、で、まあ、それを、まあ、ものすごい生々しいリアルタイム感で見せるっていうのは、やっぱり人によっては結構しんどいとは思うんやけれども、うん、それはまあ、ある種意図して作られたものではあるので、まあ、そういうテーマに関心がある方とかは、一回、これは映画として体験するっていうのは一つかと思います、うんうんうん。はい、という映画でした。はい。そして次もう一本かな。ザ・モーメント。エイダン・ザミリ監督ですね、うん。これはね、チャーリー XCX を主役にしたモキュメンタリー。偽ドキュメンタリーですね。うんうんうん、で、ブラッド・サマー、この番組でも何度か言ってますけれども、うん、一大ムーブメントありました。ブラッド、うん、チャーリー XCX の。で、ブラッド・サマーって結局何やったんかっていう、うん、誰もちゃんと説明できないみたいな、うん、まあ、ところも面白かったみたいな話もしてるんですけど、それをチャーリー XCX がある種メタ化したモキュメンタリーなんですよね、うん、で監督はプロモーションビデオとか撮ってる人だったりするんやけど、原案はやっぱりチャーリー XCX がやってて自分から仕掛けに行ったっていう、
あ、そういうことなんよね、
うん、やつですね。だからやっぱりそういうところもまあ知的やなと思いますね、うん、本当にこういう自分をコンセプト化していくっていう、うんうん、でまあどこまでねブラッドサマーみたいなムーブメントが予想してたか分からへんけど、あそこまで巨大なものになった時にやっぱりそれをメタ化したいっていう欲望が出てくるのすごい分かる、
うん
うん、っていうのをまあ、うん、モキュメンタリーやからこそできるみたいなところはあるんだろうなっていう感じですね、うん、結構意地悪な映画になってるんじゃないかなと思いますね。で、A24 です。
はい、
はいはい。で、これね、まあ、エイジークックとか、シャイガールとか、音楽シーンの彼女の周りの人とかも出てくるみたいなんけど、で、あと、レイチェル・セノットってこの番組でも時々名前出してる、I Love LA とかで今ヒップな彼女が出てきたりとか、うん、そういう、まあ、ヒップな感じ、ポップな感じっていうのも入ってるし、うん、俺びっくりしたのはさ、アンソニー・ファンタノっていう音楽評論家、うん、YouTuber というかさ、YouTube で音楽レビューをする有名な人いるんですよ。
ほうほう、う
ん、その人も出ているらしくてさ、うん、アンソニー・ファンタノ出てくんねよみたいな感じもあって、そうっていうところとかも、まあ、向こうのその、まあ、ポップミュージックカルチャーが好きな人とかには、うん、うん、おすすめしたいかなというか、僕もまだこれ実は見てないんで。
ああ、なるほどね。
うん。楽しみにしております。うんうん、で、アレクサンダー・スカルスガルドが演出家としてすごい嫌なやつとして出てきたりするみたいな、
うん。そこは結構予告編に出てくる。
そう、そこもまあ楽しみだなっていう感じで、うん、まあ、ちょっとまあシニカルなコメディっていう要素が強いでしょうね、きっとね。
うん、うんうん。
っていうところで、まあ、チャーリー XX っていう、今のやっぱりポップアイコンの知性を見る作品になるんじゃないかなってるんじゃないかなと僕は予想しておりますので、うんうん、これも楽しみにしております。
はい
はい、っていう感じです。はい、そして次次週行きまして、マイケル・アントワン・フークは監督作で、これもう僕まだ見れてないんですよ。ちょっと東京の試写がタイミング合わず見に行けてなくて、映画館で見に行こうと思ってます、うん。で、これまあ、向こうでは、そのマイケルっていうポップアイコンをどういう風に扱うかっていうことで、ものすごく、ちょっと映画そのものっていうよりとは別のところで議論になってしまってるんやけれども、うん、俺はやっぱりそこはちょっと別として映画見たいと思ってます、うん。で、マイケルのある時期っていうところに絞って描いてるので、うんうん、やっぱそのポップアイコンとして彼をどう扱うかみたいなところは、やっぱり、みたいし、うんうん、あとまあ音楽、純粋に音楽映画っていうところでどういう仕上がりになってるのかなっていうところは思いますね。うん、はい、っていう感じです。で、同日ですね、ダイマイラブ、リン・ラムジー監督作。リン・ラムジー結構久しぶりなスコットランドの監督ですけど、うんうん、前がだからビューティフルデイやんね、多分ね。
はいはいはい。
うん、っていう感じで、で、このダイマイラブもカンヌのコンペに入ってた作品ですね。で、ジェニファー・ローレンスとロバート・パティンソンが夫婦をやってるんやけれども、うん、これは、まあ、原作があるみたいねんけども、産後うつになる主人公の女性が、うん、の話で、で、それをジェニファー・ローレンスがやっていて、うん、で、彼女がプロデュースにも入っているので、つまり、まあ、すごく難役っていうのをジェニファー・ローレンスが、うんうん、まあ、自分でプロデュースしてやるっていう映画で、まあ、ジェニファー・ローレンスを見る映画ですね、これは。
これでも、相手がロバート・パティンソンだよね、うん、さらに。
で、ロバート・パティンソンさ、ザ・ドラマっていう、クリストファー・ボルグリの映画が今年日本でもやるんやけど、うん、それ A24 の映画やねんけど、うん、それも、ゼンデーヤと、カップルの話で、だからなんかロバート・パティンソンさ、そういう、こう、ちょっと、問題のある夫役みたいなやつが最近続くな、みたいなところもちょっとあったりはするんですけど。
まあ、確かに、 なんていうかさ、その、やばさみたいなのをさ、秘めた表情をすごく得意な人やなって、は思うから。
うんうん。だからまあ、その二人の、感じ、そのパートナーシップにおいて、だからまあ、その、妻が産後うつになった時にどういうふうにそのパートナーシップがそこに向き合えるかっていう、
うん、
まあすごく普遍的なテーマやねんけど、
うんうん、
やっぱりそこはリン・ラムジーなので、結構スタイリッシュな映像感覚で作っていて、
うん、
まあそこが評価の分かれ目にはなるかなっていう感じはちょっとあるかも。
なるほど。
だけど、俺はまあそこはやっぱジェニファー・ローレンスの、うん、本当まあ熱演ですね、うん、本当に、うん。っていうところで、うん、やっぱり僕は結構やっぱり現代の俳優としては好きな一人なので、
うんうんうん、
っていうところでそこは目を見張るものがありました。
なるほど。
はい。まあこれはまあ見てますけれども、はい。っていう感じですね。はい。そして次、ジェニー・ペンはご機嫌斜め、ジェームズ・アッシュクロフト監督作で、これまあニュージーランドの人の監督やねんけど、うん、これはね、ジョン・リスゴーとジェフリー・ラッシュという超名優二人が出てくる、うんうんそれこそ、高齢者介護施設を舞台にしたスリラーですね。まあ、うん、ホラー要素も入っているっていう感じなんですけど、うん、まあ、ジェニー・ペンっていう不気味な人形を抱えたジョン・リスゴーが、
うん、
なぜかその施設をあの支配していて、肉体的、精神的に他の人を攻撃していくっていう虐待していくっていう映画で、それにジェフリー・ラッシュ、あ、彼がハンジやねんけど、
うん、
が立ち向かえるのかっていう話で、もうとにかくあのジョン・リスゴーの怪演を見るっていうこれも話で、
ね、
まあそれは楽しいんですけど、大阪介護施設に入ったこととか考えたりする？
する。いつ入るかな
って思
うと、あとはできれば夫婦で入りたいなと思う。
うん、でもなかなか一緒に入っても一緒にいられへんかったりもするみたいやけどね。まあでもあるんやけど、やっぱりなかなかさ、難しいよなと思ってさ、
うん
うん。そう、だから自分もそこに行ったらどうなるんやろっていう、
うん、
やっぱり不安とか恐怖感とかってあるやん、やっぱり、うんうん。っていうのを、やっぱりまあ、うん、まあスリラー化したっていう
映画ですね。なるほどね。
うん、だからまあ今の映画って言えば今の映画やねんけれども、
うん。
うん。やねんけど、まあでもこれはある種ギガ化していて、
うん、うん。
ジョン・リスゴーの、まあちょっと極端なキャラクターっていうのを、にどぎも抜かれるっていうところを楽しむ映画にはなってる。うん、けど、まあじわじわそういうリアルな不安みたいなものも刺激される感じはありました。
ね、
はい。っていう感じですね。はい。そしてもう一本12日からメモリーズ、坂西、ミーク監督作で、これが長編デビュー作で、土井信弘監督のメイキングとかをされてた人みたいねんけど、
うん、
これは、まあ、江本佑が主演の、まあ、ちょっとした家族の映画なんですよ。
うん、
で、一世尾形演じる、江本佑が演じる主人公の岐阜が、まあ、ちょっと体を怪我してしまって、うん、その身の回りを手伝うために、行くっていう話なんやんか、
うん、
でその行く中で、であの一世尾形は妻に先立たれて一人になってるんやけど、うん、でその身の回りの世話を、ね、していく中で、まあ、その家族での中にある記憶みたいなものを探っていくみたいな、うん、淡々とした話やねんけど、これあの写真家っていう写真家じゃない写真屋っていう設定があるので、うん、その写真とは何かっていう話が中に、まあ、テーマというかモチーフというかで入ってるんですよね、うんってなった時に、あのね、これ結構映画論みたいなことをやってる映画やなと思って、そこが不思議な考え。だから記憶っていうものがどういう風に残っていくのかっていうのがテーマやねんけど、
うんうん、
それを写真っていうモチーフでやることによって、じゃあ映画っていうものは何なのかみたいなところをフレーミングとかで表現してるような感じがあって、何かこうね、うん、ある種ロジカルな映画作りをされる方なんじゃないかなっていう感じがある。
う
ん、
そうだ映像ってと記憶って何なのかって、
そうそうそうそう、
うん
うん、っていうのを日常の淡々とした描写で、うん、なんかふわりと飛ぶような感じ、うん、鋭く飛ぶっていうよりは、
うん
うん、あのうんそうね、うん、柔らかく立ち上げるような感じで、
うん、
これ結構、うん、なんかあの、うん、個性ある、はい、監督出てきたなっていう感じはありました、うんうん、という日本映画から紹介しました。
はい。
はい、そして次週いきます。次週、6月19日、国老女、黒沢清監督作で、うん、はい、はい、これもカンヌで話題になってますね。本編ではないですけれども、これ原作、米沢ほのぶさんの、ミステリー時代劇、
うん、
時代劇っていうか時代物ですね。時代物のミステリーか。で、なんですけども、まあ、荒木 村重、
うんうん、
とが主人公で、で彼が黒田官兵衛を閉じ込めるんやけども、うん、でその中でいろいろ事件が起こって、その事件のヒントを黒田官兵衛に求めに行くっていう話なんやけど、牢屋の中にいる、うん、でミステリー映画なんですよ。で黒沢清としては初の時代劇、
そうやね、
うん、っていうところで話題になってたし、まあ、カンヌでも評判になっております、うん、で私これ見てますね、
うん、
なんですけど僕ね、黒沢清監督はもちろん興味大変ありますよ、うん、あるんやけど、あの時代劇そんなに興味ないですっていうか、ちょっと苦手です。
その、まあ、戦国時代の話とか、
あ、そうそうそう、そうそう、戦国時代が本当に苦手やねんというか、うんうんうんうん、っていうのもあるし、もう一つミステリーっていうのも映画においてはそんなに興味ないです、
うんうん、
ってなった時にこれ黒沢清ミステリーっていうのと時代劇っていうの、俺なんか興味持てるポイントあるかな
って、あ、ていうか、あ、興味持てないポイントしかないんじゃないっていうと、うん、概念ってことね、
その、うんうん、設定っていうか、うんうん、枠だけで言うとね、うん、思ったんやけど、結構面白かったです。
うん、
でミステリー、ちゃんとミステリーとして作ってる部分もあるんやけれども、うん、でもやっぱり黒沢清的な不穏さみたいなものがやっぱり時々立ち現れてくる、うんうんうん、ある異様さみたいなものがあったりとかするし、あと黒田官兵衛にさ、話、あの、菅田将暉がやってるんですけど、で、主人公はモックン。モックンって今時は、うん、モックンなんですけど、まあいいや。うん、で、話聞きに、これ、あれじゃないのって思って、羊たちの沈黙じゃないのと思いながらさ、俺は。
ああ、官兵衛がね。みたいな、まあまあまあ。会いに、レクターに会いに行くっていう感じね、
うんうんうん。みたいなところもあったりして、いや、あの、結構ね、2時間半ぐらいある映画なんですけど、うん、あの、最後まで楽しく見ました。
なるほど。
でも、これも不思議な、時代、こんな時代劇あんま見たことないな、みたいなタッチはすごくやっぱある。うん
ちなみに、あの、豊臣兄弟では、荒木村重は、うん、トータス松本ですね。
ああ、なるほどね。うん、だから、そういうのを知ってる人からしたら別の楽しさがあるんやろうと思うんやけど、うんうんうん、あの、戦国あたりにあんまり関心がない俺みたいな人間は割とそういう文脈で楽しめたって感じ。黒沢清の映画としては見たことない感覚っていうところもありつつ、黒沢清成分もあるなっていう。
うん、でも、黒沢清が、あの、時代劇でミステリーでしょそれはっていう。
うん。あのね、まあ、表いろいろ見てると、人によってはちょっとそれこそ黒沢清成分が薄めなんじゃないかっていう人見てるんやけど、俺は結構感じたけどね、うんうん。うん。だからそこら辺は、あの、それこそ黒沢清の熱いファンとかからがどう思うかっていうような意見聞きたいなっていう感じの映画ではありました。うんうん、
なるほど。
うん。僕は結構あの、楽しく見ました。はい。っていう感じです。はい。そして19日からもう一本。I was a stranger。ブラント・アンダーセン監督作で、これは、ブラント・アンダーセン監督、これ、ね、人道活動家の人でもあるんですよ、この人。
なるほど。
うんうんうん、ねんけど、この人の、まあ、映画で、これはシリア難民が亡命していくっていう話を、うん、いろんなキャラクターを出して、5章立てで、映画にしたっていうもので、うん、本当にまあ、だからこれはね、もう目的がはっきりしていて、シリア難民が置かれてる状況の過酷さっていうものを映画としてどう語るかっていうことをやった作品です。うんうんうんので、まあ、あまりにも、だからその、社会的意義が決まってる映画といえばそうやねんけど、うん、でもそれはやっぱり強い、あの、意志と共に作られた映画やなっていうのは、あったし、まあ、映画としては、あの、その、それこそリアルタイム性がすごくある作りになっているので、迫力は結構あります、この部分で。やし、まあ、今、まあ、本当にヨーロッパで起きてることっていうのを、やっぱり伝えなければっていう、まあ、気迫みたいなものはすごく入ってる作品なので、まあ、そういう、ところを見る、うん、映画になっているんじゃないかなというふうには思いました。うん、で、有名どころではオマール・シーが出てたりはするんやけれども、うんうんうん、でも基本的にはもう本当にシリアの人たちが置かれている状況っていうのを、ある種まあドキュメンタリータッチで生々しく見せることに主軸が置かれた、まあ社会派の映画っていう感じですね、うんうん。はい。っていう感じです。あの、それこそオールドオークでね、そのシリア難民の話もあったりするので、ねうん、まあそういうところとも、まあある意味では繋がってくるかなっていう映画ではあります。うんはい。そして次週行きまして、ロングウォーク、フランシス・ローレンス監督作です。うん、最近スティーブン・キング原作のものが続いてますけれども、うん、去年から言うとザ・モンキーがあったりとか、サンキュー・ジャックがあったりとか、うん、しましたけど、あとランニングマンね、
うんうんうん、
もあったりして、で、これはリチャード・バックマン名義で1979年に出版した、作品の映画化です。うん、ただ、これ、事実上、あの、初長編っていうか、初の作品と言われてます。
うん。
あの、
そうなんや。
そうなんです。スティーブン・キングが、 キャリーより以前に大学時代から書き始めてて、原型は少なくとももう60年代にできてたらしいです。ただまあ出版するときに結構直したらしいんだけどね。うん、ただ、で、これはどういう話かというと、若者たち、あのね、オルタナティブな、現実とは違う別のアメリカで、若者たちが集められて、ひたすら歩かされる。
うんうん、
そして、脱落してしたものは殺されるっていう。
うんうん、
で、謎のその、まあ、死のゲームみたいなことですけど、うん、をさせられるっていう映画にな、話で。で、まあ、いわゆるデスゲームの原型みたいになってるみたいな評価が、今からするとあるんですよ。やねんけど、
うん、
俺は、だから、デスゲーム俺苦手じゃないですか、うん。あんまり好きじゃないんやけども、これはね、映画はね、デスゲームっていうよりは、あ、で、ちなみにこれ、監督のフランシス・ローレンスっていう人、ハンガーゲームの監督なので、うんうん、だからそういうデスゲーム文脈で、撮られたんかなっていう感じはちょっとあるんやけども、これね、いわゆるデスゲームっていうよりはね、俺これね、ベトナム戦争映画やと思ったんですよ。
行軍ってこと？
え？
行軍ってこと？
あ、ある行軍、いや、行軍っていうか、ね、若者たちが集められて、無駄死にしていくっていう話なんですよ。
ああ。
で、これ原作書かれたの60年代で、うん、で、出版されたの70年代で、うん、めちゃめちゃ感覚としてベトナ、70年代のベトナム戦争映画に近い。
おー、なるほど。
最初集まってきて自己紹介とかしたりとかして、うん、で、そこで、で、友情を育んでいくって話だよね。でも、うん、どんどん犠牲者が出ていくっていう話なのか。
おー、なるほどね。
うん。だから、むしろ、そのあたりのアメリカ映画との接続をすごく感じた。でね、これ1時間50分ぐらいある映画なんですよ。うん、で、今のデスゲームってさ、それこそイカゲームとかやったらいろんなゲームさせられてとかあるけどさ、うん、これひたすら歩くだけやからさ、それ映画になんのかなと思うとか、うん、なってるんですよ。でね、うん、これね、
会話するってこと？
会話劇なんですよ。
ああ、なるほどね。
これね、だから俺からすると、これ、あのね、ベトナム戦争映画 Me Too、ビフォアサンライズみたいなところもあるというか、
まあ歩きながら喋り続けるっていう、
歩きながら喋り続けてて、しかもその親密さが出てくるんですよ。
あ、
で、これ主人公二人の友情が生まれる話なんですよ、
うん、
そこがね、俺ね、これね、それで言うとね、予想してたよりすごく良かったです、この映画。すごく面白く見ました。
なるほどね。
うん、うん、で、まあもちろんスティーブン・キングっていう要素は入ってるし、うん、まあその殺される場面とかはやっぱあるので、うん、結構そこは凄惨に描かれてるんやけど、でもやっぱ俺は結構会話が主軸にある映画で、
うんうん、
で、そこの、まあ若い男性同士の友情っていうのがどういう風に育まれるかっていうのを会話を通して描いてる。で、脚本が、J.T. モルナーっていう、うん、ストレンジ・ダーリンの監督です。
うん、ああ、なるほどね。
彼の貢献がすごくでかいんじゃないかなと思いました。うんうんうん、っていうところで、これね、結構見応えがある映画で、僕みたいに70年代のアメリカ映画を見て育ったっていう人には結構おすすめしたいというか、育ってなくても好きっていう人には結構ね、注目してほしい作品やなと思ったんですよ。
それ、でも70年代、なんか今パッと、あ、なんか違うかな、なんか、その、ディアハンターとか、あの辺ってこと？
まあ、ある意味ですね。うん、そう。
うん、うん、
うん。とか。
なるほどね。
うん、感覚としてはね。うん、もちろん、設定とかは全然違うものではあるんやけどね。うん。でも、ある種のやっぱりベトナム戦争のメタファーみたいなところをすごく感じる。
うん、うん。うん、
ので、やっぱりその70年代感っていうのが結構あるんですよ。うんうん、マジックアワーがしっかり通られてたりとか、
うん、
会話していく中で。
うん。
これ結構広いものの映画だったので、うん、また改めてちょっと喋りたいなっていうのもあり、そしてその主人公2人もすごく良くて、それをクーパー・ホフマンとデビッド・ジョンソンがやってるんやけど、クーパー・ホフマンは もちろんフィリップ・シモア・ホフマンの息子の、うん、リコリス・ピザで、うんうん、主演の彼。
あ、そうか、え、あ、へぇ、
彼が、うん、めっちゃ良かったので、で、もっと言うなら、ちょっと好きになりかけたんですけど、うん、20歳年下やからグッとこらえるっていうのはあったんですけど、で
も、こらえたのね。
うん、はい、でも、デビッド・ジョンソンもすごく良くて、インダストリーとかで有名な彼ですけど、その二人が友情をどういうふうに築いていくかっていうのが、その、ある種の男の子同士っていうか、青年同士の友情みたいなものが、繊細な友情みたいなものが生まれる瞬間っていうのをちゃんと撮ってる映画やなっていうので、うん、この、二人を見る映画としてもすごくいいと思いました。
なるほど。
うん。ので、これ結構僕は注目してほしい一本ですね。
これ YouTube の CM でさ、うん、俺さっき予告編みたいなのさ、うん、 マーク・ハミルが出てるっていうのが
さ。あ、そうそう、僕忘れてたけど、マーク・ハミル、ハミルはあの、サンキューチャックに続いて、うんうん、あの、スティーブン・キング、うん、の原作のものに出ている感じですね。で、全然違うキャラクターなので、うんうん、やっぱり、うん、いい俳優になってるなっていう感じもあったりするので。うんうんうん、で、これアメリカのさ、やっぱり中規模の予算の映画としては結構ヒットしてるんですよ。
ああ、向こうでね、
うん。やっぱこういうのがちゃんとヒットするといいなっていう感じなので、うんうん、やっぱこういうアメリカ映画っていうのがまだあるのはいいなと思いました。
なるほど。
はい。っていう感じで。で、これで10本かな、紹介しました。はい。はい、っていう感じで、ここまでがまあ新作なんですけど、大阪がこんな中で注目しているものありますか？
いやー、もうでももう、あの、白鳩と、急にが具合が悪くなると、
うん、
あとはもう国老城です。
あ、はい、
もうとりあえず今月6月映画館、もう正直日本行けたらいい世界やから、うん、まあやけどあっていう生活をしてるけど、うん、この3本は劇場で見ましょうっていうふうに、
うんうんうんうん、そう、ね、
思ってる、
うんうん。黒沢清って結構大阪にとってはずっと思い入れ強い人なの。
ずっと思い入れ強いかな。高校生の時、明るい未来見た時から結構ずっと追いかけてるというか、なんか、なんやろな、すごいこう、新奥ってファンっていう、あ、ずっと怖いの。あの人の映画って、
うん。
だけど、やっぱどうしてもやっぱ 見ないといけない気持ちになるというか、それはなんか義務感じゃなくて、あの、引き寄せられるみたいな監督ではあり続ける、うん人が、あの、やっぱちょっとフォーマットが違うものを撮るっていうのはさ、ちょっと興味が、やっぱりめっちゃ惹かれるところがあって。うん、で、まあ、その時代物ってなってくると、やっぱ、スクリーンで見たいよねっていうのはあるかな。
時代物がスクリーンで見たいというのはなぜ？
ああ、やっぱ、その、なんていうか、まあ、まあ、その、現代物は絵を作ってないと言えへんけどさ、作り込むやんか。
まあ日本映画史みたいなものと接続はもちろんあるからね。
っていうのはあるし、やっぱどうしても作り手もそっち側を意識するところもあるやろうし。うん、
なるほど。
うん、
なるほど、うんうん。まあじゃあ楽しみにしていてくださいっていう感じですね。うんうん、あの19日から国老城と急に具合が悪くなる両方公開があるので、うん、まあある種指定の2作が同時に公開されるっていうことで、うん気にしてる方も多いと思います、うん、のでお楽しみにっていう感じですね。
はい。
うん、はい。そんな感じですか？
そう、
もう。まあ、なんとか時間を。
その3本はね。3本はね。
捻出していただければなと思います。
はい。
はい。まあ、あと1本あげるとしたら、まあ、マイケルとかもね、やっぱ音楽映画として僕も楽しみにしてるんけど、アンリーもある種の音楽映画のスペクタクルとしては、ちょっとうん。
いや、
ギョッとするものにはなっているので。
いや、もうだって予告編でギョッとしたよ、やっぱり。
うん。うんう
ん、あの、だから、ブラディック・オーベット臭いって、何考えてんねんやろっていう、うん、気持ちになったね。うん、予告編だけで、
はい。まあまあ、ブラディ・コーベと脚本入ってるからね、うんうん、っていうのもありますが、うん、はい、っていう感じですかね。はい。はい、まあ、このあたりから皆さんもあの参照していただければなと思います。
はい。
はい、じゃあ最後に、特集上映を紹介しようと思います。うん、はい。まず、6月19日から、ミケランジェロ・フラン・マルティーノの驚くべき世界と題した特集上映があって、ミケランジェロ・フラン・マルティーノの3作、贈り物、4つの命、地底への旅の3作が公開されます。ミケランジェロ・フラン・マルティーノ、イタリア映画界の割と異彩というか、
うん
うん、まぁ、あ、ちょっとね、現代アートみたいなところとも接続がある人で、うんうんうん、インスタレーションとかもやったりしてるみたいやねんけども、四つの命っていう映画が一番有名で、これは結構、うん、当時話題になったんですよね。で、それがだから2010年か。2010年の作品です。で、今回は、贈り物っていう初長編2003年の作品と、地底への旅、現時点での、最新長編2021年の作品も同時に、日本初公開されるという特集上映です、うんうん。で、この人ね、その4つの命の時とかに、いわゆるスローシネマって言われる、あの、まあ、ゆったりとした時間感覚を、まあ、プロットっていうよりも映像で見せていくっていう一連の、うんうんうん、まあ、批評家に使われた言葉が2000年代から2010年代ぐらいにあったんやけど、それの一角とされてる人やねんけど、うん、4つの命とかは本当に、なんかそのおじいさんが、農村にいるおじいさんが、まあ、かなりあの晩年というか、あの死が近づいていく中で、まあ、どういうふうな暮らしを送っているのかっていうのを見つめつつ、それが、まあ、ある時、 急にヤギの命の話になったりっていう風に命が循環していくっていうような映画やねんけど、それをプロットじゃなく映像で見せていくっていう感じやねんけれども、でもちょっとユーモアがあったりとか、まあ緩く物語はあるんですよっていう不思議な感覚のある映画で、まあ、ただただ見ててわけわからんみたいな映画では全然ないっていうか、ですっごい驚異的なショット、長回しショットとかもあるんやんか、これどうやって撮ったみたいな。だから、それ、四つの演じはそういう意味ですごく、映画としても面白い映画になっていて、まず代表作はそれっていう人ではあります。やねんけど、今回、贈り物と、地底の旅っていう2作も見て、あ、なるほど、これが、今回初めて、その2作を見たんやけど、このゆったりとしたテンポの中のじわっとした、ユーモラスな感じとか、あるいは思索的な感じ、まあすごく哲学的なテーマも入っているので、っていうのを映像で見るものになってるんだなっていう感じなので、まあそういうあたりに興味がある方は、ぜひここで発見してほしいなっていう感じの作家ですね。いろいろ調べててさ、スローシネマっていう言葉をさっき言ったようにみたいに、まあ、どっちかというと、その、昔からさ、タルコフスキーとかそういうのはあるけれどもさ、タルベーラとかあるんやけど、スローシネマっていう言葉が批評で使われ出したのって2000年代ぐらいからが主流やったらしいやんか。で、アピチャッポン・ウィーラ・セタ君、タイのね、の文明おじさんの森が2000、それこそ10年とかやったりするので、なんかそういう一連のムーブメントみたいなものが結構あった時に、割と、語られた人やったみたいで。
2000年代初頭ってこと？
2000年代半ばぐらいから、2010年代前半ぐらい、って感じ。あと、カルロス・レイガダスとか、闇の後の光が2010、まあ、レイガダスは結構もっと極端な作風やったりするし、まあ、ペドロ・コスタとかもくくられてたらしいから、ま
あ、スローシネマに。
結構乱暴な今となってはかなって感じもするんやけど、それで言うと、もうちょっとこう、牧歌的なところもあります、フラン・マルティーノは。だからそこが結構見てて、映像的な快楽もある。ので、まあなんか、すごくなんか、なんていうの、わかりやすいみたいな映画では全然ないんやけれども、でも感覚としてすごく、目に楽しい映画やし、どれも1時間半ぐらい前後なので、全然その、体験として見る分には面白いと思います。
なるほど。
はい、っていう感じです。
はい。
そしてもう一つ、20日の土曜日から21世紀のジャン・リュック・ゴダール、ノートル・シネマというの、タイトルがついてますけど、ジャン・リュック・ゴダールの、21世紀の作品にフォーカスした、といっても国金作は入ってないけども、特殊上映があり、今回は愛の世紀、映画史特別編選ばれた瞬間っていう、副題がついてるのかなと、アワーミュージック、ゴダール・ソシアリスムの4作が、公開されます。で、例えば愛の世紀とかは 4K が初になったりするのかなっていう感じで、まあ、ゴダールのこのあたりって苦手意識がある人とかって結構多いと思うんですけど、でもね、愛の世紀とか結構エモーショナルだったりするので、なんかもし食わず嫌いとかだって、たら
はい。
あ、そうなん、
うん、
あ、
そう
てか、まあ、初期は見てる。
初期3作ぐらいは見てる。
いや、全然なんかこれを機にね、なんか一回、まあ、ちょっとその先入観取っ払って見てもいいんじゃないかなっていう感じはすごくします。で、見たらもうぶっ飛ばされてすぐ面白くなるよみたいなことではないです、やっぱり。これどういうことやろうとかよく分かれへんなっていうこといっぱいあります。もちろん。やねんけど、やっぱその引用を後から見たりとか、そういうのを往復していくっていうのがやっぱゴダールの映画を体験することでもあるし、
なるほどな。
もういわゆるロジカルな理解みたいなところだけじゃないけれども、でも、なんていうの？考えるな、感じろでいいんだろう、みたいなことでは全然ないから、その両方があるっていうのが、やっぱりゴダールの映画体験としての面白さやったりするし、俺も全然、ゴダールの何が分かってるみたいなことは偉そうなことは言われへんねんけど、でもそれこそ批評家の文章とか読んだりしながら往復していくっていうこと自体の体験としてはやっぱりあるかなとは思いますね、ゴダール。このあたり。
まだよ、だから、我々の、俺見てないけどさ、まあ、ある意味世代というかリアルタイムなのよね。
俺これ見てるよ。
ってことやんな、傷は。だから。
俺、アワーミュージックとか、結構、当時も結構感銘を受けた記憶がある。ので、ですね。
はい。
はい、っていう感じなので、これ、お気に入り、だから、俺、7月にね、また初期作のゴダール特集もあるんですよ。それはリチャード・リンクレーターのヌーベルバーグが公開されるから、
そういうことね。
っていうのもあるんやけど、俺、初期は、もうもちろんね、再放するっていうのももちろん楽しいとは思うんやけども、このあたりこそね、今、再放するのもいいんじゃないかなと思ったりもします。
へー、なるほど。
ので、 やそれこそ、まあ、映画館でね、うん、見るのが、やっぱり集中して見るのがいいんじゃないかなと思ったりもしますね。うん、はい。っていう感じです。
はい、
なので、まあ、このあたりから気になるものあれば皆さんチェックしてみてくださいっていう感じで、ちょっと今月長くなってしまったんですけど、このあたりで失礼しようと思います。はい。はい。